する。これで今夜のマリリンさんとの交信ができます。
無理しないでいいんだよ。明日でもいいんだからね。
大丈夫でございますよ。マルガリータは以前1日20名と交信したこともございますゆえ。
あら、それはやりすぎだよ。くれぐれも体と相談しながら交信するんだよ。
合点承知のすけでございまする。
お待たせ。これなんですけどね。
ブリキ缶ですね。結構きれいに保存されていたみたいで。
これはね、父が我が家の家宝として持っておくようにって私に言っていたものなんですよ。
家宝ですか？
ええ、何でも。
あ、これからお話しすることは父から聞いたことですので、どこまで本当かわかりませんよ。はい、どうぞお聞かせください。
そうですね、確か1954年のことだったと聞いておりますが、
その年、すぐそこにあったアメリカ軍のエアベースにマリリン・モンローさんがやってきたとのことで、
それはもうサイト崎中が大騒ぎだったんです。当時はアメリカ人の町でしたしね。
やっぱりマリリンさんゆかりのものでございまするな。それは、
はい、その頃父はまだ10代でございましたが、マリリンさんのことくらいはそんな子供でも知っておりました。ああ、一目見たいなと願っていたそうです。
わかるわ、その気持ち。
そんなことを思っていた時、父は本当にマリリンさんを見る機会に恵まれたのです。それは父がすぐそこにある神社の境内から家に帰る途中、石段を降りようとしていた時のことでした。時間は夕方を過ぎておりましてね、2月でしたから、あたりはもう暗くて黄昏時も過ぎているような時刻。父が石段を降りようとすると、何やら石段の下の方で懐中電灯の光がちらちら揺れている。何かなと思いながらも父は足を進めるのですが、途中ではたと考え足を止め、父は石段から外れて横の藪の中へ身を隠したのでございます。
どうしてでしょう？
何でも聞こえてくる言葉が英語らしかったので、関わるのが怖かったんでしょうね。日本人にとって英語めんどくさいでしょ。
わかります。
それでその懐中電灯の光をじっと藪から覗いていると、なんとその光にマリリン・モンローさんの顔が浮かんだではありませんか。10代の父はそれはそれはびっくりしたそうですよ。まあそれは仕方ありませんよね。天下の美女が自分の目と鼻の先にいるんですから。
きっとこれを石段に埋めようとしている時のことでございましょうな。
そうだね、
その通りでございますよ。マリリンさんと兵隊さんがこのブリキの箱を石段脇の石垣の中に埋めている様子を父は見ていたのです。でも英語で話しているから一体何をしているのか全くわからない。
おまけに暗いわけですもんね。
マリリンさんたちが作業を済ませ、笑いながら立ち去った後、父はその場所まで降りて行ったのです。そして場所をしっかりと記憶し、家に帰りました。
その日は何もしなかったのですな？
はい。いつまたマリリンさんたちが引き返してくるかわかりませんでしたから。父はマリリンさんたちが福岡の地を離れるまでじっと待っていたのです。
なるほど。賢明なご判断でございます。
父がその後取った行動はお察しの通りでございます。
掘り出したんですね。
はい、一つにはマリリン・モンローゆかりのものを自分が手に入れることができるという理由で。
他にも理由があるんですか？
はい、このあたりの気候を考えますと埋めたものは数年と持たないだろうということです。つまり保管すべきなら自分が他の役を担おうと。
ああ、それで住所を示した木片を埋めておいたんですね。
はい。仮にエアベースの兵士が掘りに来ても自分が保管していたということであればお咎めもないだろうと。
でも今日まで誰も来なかった。
はい。
お父上のご判断は正しかったようですな。お父上が掘り出して保管していなければ、こんなに綺麗な形で残ってはおりますまい。
そうだね。高倉さん何？そうでした。それで本題ですが、中身は何なんでしょうか？
それはですね。
あ、ちょっと、それはお待ちくだされ。マリリンさんと一緒に見とうございまするので。
なるほど。その方がいいね。
どういうことでしょうか？
いえ、実はこのマルガリータちゃんはですね、世界でも有名な霊媒師でして、こんなにちっちゃいんですけど、実はすごく。